会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は私、室蘭工業大学の中でも初めてお邪魔する場所でございます。室蘭工業大学の普段よく伺う本部棟からはちょっと離れて、テントですとかがあります大学会館、あそこからさらにもうちょっと山側に入ったところにあります学生会館の中の、今ラジオの前でお聞きの皆さんも絶対に聞いたことがある、ムドラン工業大学ラジオ放送部のスタジオにお邪魔しております。それではちょっとお名前を伺ってもいいでしょうか。
システム理化学科4年化学生物システムコースに所属しています。ラジオネームはヒロと申します。よろしくお願いします。
この声知ってますっていう方も多いと思います。そしてもう一方どうぞ。
はい、創造工学科3年電気電子工学コースに所属しています。ラジオネーム丹塩と言います。よろしくお願いします。
工大ナビ始まって以来のラジオネームでの登場という形なんですけれどももうこの名前でお二人は普段ラジオの番組してくださっておりますので、今日はヒロさんと丹塩さんというそのラジオネームのままご紹介させていただきます。で、私もですね、FM ビューの番組を持っている人に、この工大ナビの中で話を聞くっていうのはちょっと初めてなので、非常にワクワクしつつ、で、あと、私がおりますのが、このラジオ放送部のスタジオということで、撮ってるマイクは実はちょっと違うんですけれども、普段皆さんが収録しているこの場所にお邪魔させてもらっています。大学のサークルの、こう、ブースと聞いて、想像していたイメージがあったんですけど、想像の10倍ぐらい広くて100倍ぐらい綺麗でびっくりしてますさあ、そんな中でラジオネームヒロさんと丹塩さんにお話を伺っていくんですが、ヒロさんが前の部長さんで、丹塩さんが現在の部長さんということで、今日はお二方にお越しいただいたんですが、そもそもこのラジオ放送部今何人くらいいらっしゃるんですか。
現在はですね、24名在籍してまして、男が多分16人とかですよね。で、女性が8人っていう構成で、はい、日々活動しております。
私もミッドナイトを拝聴しておりますと、確かに女性の声も聞こえてきたり、工業大学って結構男性が多いイメージですけれども、いろいろな方がいるんだなと思いながら放送聞いておりました。で、そのラジオ放送部の活動、実は、FM ビューでもしてくださっているということで、ちょっと活動内容についてお伺いできればと思います。
FM ビューさんにて、毎週水曜日20時30分から放送しているミッドナイトという番組の制作っていうのが主な活動ですね。で、それに関連して収録であったりとか、編集であったりとか、あとはね、いろんなコンテンツ、私たちラジオ放送を持ってるんですけど、その活動っていうのがメインですね。はい。
もしかしたら聞いたことあるんだけれども、文字で見たことがないっていう方もいらっしゃるかもしれなくて、夜だからミッドナイトなのかなっていう方もいるかもしれないんですけど、これミッドじゃないんですよね。
そうなんですよ。よく聞いていただきます。
ムドランインスティチュードオブテクノロジーの大文字の頭文字の MIT から来てるんですよね。
ミッドじゃなくて、ミッド。というのが正しくて、この MIT なんか、私はマサチューセッツ工科大学も同じイニシャルになるんだっていうのを聞いたことがあるんですが、そのムドラン工業大学をその英語にした時の MIT から取って、そんなムドラン工業大学の夜の番組でミッドナイトなんですね。
はい。はい、その通りです。
ぜひ皆さんにも MIT で覚えていただきたいなと思います。そんなミッドナイト水曜日の夜8時30分からということで、今工大ナビをお聞きの方は昨日終わってしまったばっかりですので、また来週の水曜日の夜8時30分を楽しみにお待ちいただきたいんですが、普段どんな内容を放送しているのかもお尋ねしてもいいですか。
室蘭工業大学生、現役生がリアルな視点でいろんな 自分たちで考えた企画だったりトークを繰り広げていく番組になっています。はい、
この番組の中でヒロさんも丹生さんもそれぞれに番組出演してらっしゃいますが、選べないと思うんですよ、選べないと思うんですけれど、これまで自分が出演した中でこれ印象に残ってるなっていう企画コーナーなど伺ってもいいですか？
ヒロと丹生が、出演した回があって、名付けてヒロからの挑戦状っていう企画がございまして、文字通りそのヒロさんがその挑戦者に対してこう問題を出してくるっていうそんな企画なんですけど、ね、私たちね、挑戦者がもう問題をね正解していくごとに、まあそのヒロさんがね罰ゲームを受けていただくっていうね、はい、そんな企画。
いや違うんですよ、本当本来だったらヒロがまあ、後輩だったり先輩だったりそういう方にクイズとか、主にクイズなんですけど、クイズを出して罰ゲームを与えようっていう企画だったんですけど、まあ過去にまあ3回やってるんですけど、全部返り討ちにされてて、そうなんですよ、全部罰ゲームを僕が受けているんですよね。はい、
できた後輩を持つとちょっと先輩としては辛いところもありますね。
はい、もう本当にそうなんですよね。はい、
毎回お世話になってます。
ちょっとムカつきますね。
いやでもこのムカつくっていう言葉を面と向かった相手に言えるのってやっぱ信頼関係があるからだと思うんですよね。だから本当に今のこのエピソードを聞いても、あ、本当こう先輩後輩も含めて仲がいいんだなっていうのはすごくこうなんて言うんでしょうね、ラジオの前の表面だけじゃなくて、今もまあラジオといえば今もラジオなんですけれども、このご自身たちが企画の中で話してるあの瞬間以外でもきっと仲がいいんだろうなって今思いながら、ちょっと今ねでも目がバチバチっとしているところもあるかもしれないので、また次回はね、今度は、返り討ち阻止になるのか、また返り討ちにされるのか、ちょっとね楽しみなところだなと思っています。そういったFM ビューでのミッドナイトという番組の制作、こういったことを主な活動にしてらっしゃるということなんですけれども、ヒロさんが前の部長で今4年生で、丹生さんが現在の部長で今3年生ということだったんですけれども、それぞれどうしてラジオ放送部に入ろうと思ったのかお尋ねできますか？
はい、ヒロから。僕は2つ理由があって、1つはもともと中高卓球部だったんですけど、卓球部やってて疲れたと言いますか、そのもうやりきったぐらいの気持ちだったので違うことをしてみたいなって思ったのと、もう一つは入学式の時に配られるサークル紹介誌っていうのがあるんですけど、それをいろいろ見ていく中でラジオ放送部っていうものがあって、これは珍しいなって思ったのと、さらに新しいことに挑戦してみたいなっていう気持ちもあったのでラジオ放送部に所属しようかなって思って今があるって感じですかね。はい、
ちなみに昔からラジオ好きだったとかよく聞いてたってことは、
野球中継とかで、僕は北海道日本ハムファイターズが好きだったので、はい、よく野球の中継が延長になった時にテレビとか見られないじゃないですか、その時にラジオをつけてラジオを聞いたりとかしてることはよくあったので、それも含めてちょっと興味があったなっていうことで、はい、そんな感じです。はい、
そうなんですよね、いいところで、ああ終わっちゃうテレビはっていう風になっても、ラジオだと映像はないんですけれども、本当にファイターズ中継私もよく聞くんですけど、本当に目の前で起こっていることが脳裏に浮かぶくらいに、その解説者だったり実況の皆さんがいろいろと詳しく教えてくださって、こうカーンとね、こうね、ボールが飛ぶ時の音だったり、本当にワクワクしながら聞けるなというのもあって、その野球中継がこうヒロさんをラジオの世界に連れてきてくださったんだなっていうのはちょっと嬉しいなと思ってました。そして現在の部長の丹生さんはどうしてラジオ放送部に入ったんですか？
自分はもうちっちゃい頃から根っからのラジオリスナーだったんで、聞く側としてはもう深夜ラジオを含めいろいろ聞いてきたんですけど、今度は作る側に回ってみたいなっていうので、この部活があって、運命の出会いだって思って、はい、入らせていただいたっていうのが、最初ですね。そう。
ちなみに、どんなの聞いてたか伺ってもいいですか？
そうですね。どんなのというよりかは、もうなんか、 朝起きたらもう親がラジオをつけてるみたいな、そういう環境で育ってきて、で、まあ、深夜ラジオっていうのが、もう中高の僕の青春だったので、はい、そこら辺はよく聞いて、はい、まあ、過ごしてましたね。はい。
年代は多分親と子ほど差があると思うので、多分番組の内容自体は違うと思うんですけれども、私も同じようにですね、子供の頃から親が家でラジオをつけていて、やっぱそのラジオっていうのものには馴染みがあり、同じように中学生ぐらいの頃に勉強そっちのけで結構ラジオを聞いてたことがあって、もう勉強しながらという体なんですけれども、体で聞いてたことがあったので、あ、もしかしたら、私はですね、STV に大変お世話になりまして、田舎すぎてですね、FM ラジオがあまり入んない地域に住んでたので、はい、AM ラジオでお世話になったんですけれども、はい、でもそういうところで、なんでしょうね、ラジオがものすごく、もう、これがないと生きていけないというよりは、生活の中にあって当たり前のものっていう環境で私はいたので、それをこういうふうに、その思いがあって、今度は作る側にって思っていただけるのは、なんか、私も同じように作り手として嬉しいなと思います。ちなみに好きだった人にあえて聞いてみたいんですけど、作ってみて聞いてた世界と変わりましたか、何か。
まあそうですね。まあ普段聞いてたラジオが、こう、あ、こんな感じで作られてるんだっていう思いもありましたし、あ、こういうふうに喋り方を変えると、こう面白くなるんだっていうなんか気づき、新たな気づきっていうのがあって、いやもう新たな視点で、また違ったこう楽しみ方ができるなっていうところではありますね。はい。
そうですよね。見え方ならぬ聞こえ方が変わったりしますよね。そしてそういう意味で言うと、ヒロさんは必ずしもラジオ好きで絶対ラジオに入りたいというわけではなくて、ここに来て、あ、なんか新たなことをやってみたいと思って入ったということだったんですが、実際に作ってみる側の立場になってどうでしたか？
そうですね。最初は、まず自分の声がこう収録した時にまた聞き直したりとかするんですけど、すごい変な感じに聞こえたんですよね。なんかそれがもう本当になんか思い出として残ってるぐらい本当に記憶に残っていて、まあ最初そこがなんかちょっと、ん？みたいな感じになったんですけど、まあ今はだいぶ作る側になってこう慣れてきて、まあ自分もこう編集とかしたりとかしてるんですけど、だいぶ慣れてきて、まあもう4年も経ってるので、はい。やっぱラジオの作る大変さとか苦労さみたいなのもこう感じながら、こうなんだろう、他のラジオ局とかを聞いたりとかたまにするようになってきました。はい、
わかります。私もFM ビューが昨年で15周年だったんですけど、同じく15年前にまずそういう撮るっていう作業を私も初めて経験するんですけど、すごい気持ち悪くてなんかなんて言うんでしょうね、やっぱそのよく聞くのは、自分の声ってこう脳内で響いてるのって骨に反響して聞こえてるので、実際のその外に出てる音と違う聞こえ方をしてるらしいんですよね。それが、ラジオをしてる私たちは、後々に編集という作業があって、自分の声を嫌というほど、まあ、今撮ってるこれも、この後私編集するんですけど、本当に嫌というほど聞かなきゃいけないような、そういう仕事だと思って、私も、嫌でしたね。最初の頃ね、なんか抵抗ありますよね。でも、後々聞いてくると、私もそうなんですけど、もうなんか仕事としての声なので、なんか、普段の井川靖子の生活の声っていうよりは、FM ビューの時の井川靖子の声みたいな感じで別物として聞けるようになってからちょっと楽になりましたが、最初のこのモヤモヤ感はすごく、あ、ヒロさんもそういう時あったんだと思って、すごい勝手に親近感で、はい、思っております。いや、でもそれ4年で克服できてるのってすごいなと、未だに15年、立ちましたけど、当時の聞くと私まだゾワーってするのですごいと思います。さて、このラジオ制作についていろいろお話を伺っておりますが、ここでですね、一旦ヒロさんからのリクエストをご紹介します。
はい、和楽器バンドで、イグナイトでお願いします。はい、
どうしてこの曲を？
新入生インタビューっていうのが、ミッドナイトの番組の恒例企画として、新入生、特に1年目といいますか、その僕だったら1年生の時にこう一番最初にやったラジオの中のリクエストした曲がそれだったんですよね。なので4年経ってみて、もう一回ぜひ広大ナビで流したいなっていう気持ちがあって、それと同時に、まあ、イグナイトっていう曲が、なんだ、どっちかっていうと自分の気持ちを高めさせてくれるというか、なんかそういう曲になっているので、いろんな人に聴いてほしいっていう気持ちもありまして、この曲を選びました。はい、
それではヒロさんからのリクエストお聞きください。お聞きいただきました。 さて前半ではこの室蘭工業大学ラジオ放送部、まあ、その活動内容ミッドナイトについてですとか、あの前の部長のヒロさん、現在の部長の丹生さんがどうしてそれぞれこの部活に入ったのかということなどについてお尋ねしてきました。今度はですね、ちょっとこのラジオの世界からは一旦離れて、普段お二人があのラジオ放送部である以前に室蘭工業大学の学生さんで、その学生さんという部分にスポットを当ててお話をお尋ねしてまいります。まずは前の部長のヒロさんはシステム理化学科化学生物システムコースの現在4年生ということなんですが、どんなことを普段学んでらっしゃるんですか？
まあ、主に、まあ、勉強していることとしましては、名前の通り化学と生物の勉強なんですけど、1年生から3年生までは、まあ、本当にいろんな分野を勉強していて、化学でも有機化学とか、無機化学とか、量子力学とか、いろんな分野、まあ、量子論とか、まあ、いろんな分野をの化学だったり、まあ、生物だと、分子生物学、細胞生物学、生化学とか、そういう勉強を、まあ、深くまではいかないですけど、いろんな分野を勉強していました。で、4年生からは一応研究室に入りまして、今日研究室入ってまだ2日目なんですけど、はい。はい。一応これから研究することが微生物なんですよね。はい。微生物の研究をこれからしていくという形になっています。はい。
2日目の方にお尋ねするのは、これすいません、放送はね5月なんですけれども、今4月の中旬頃にお尋ねしております。まだ入って2日という方に聞くのも酷なんですけど、どうして微生物だったんですか？
まあ、すっごいいろんな勉強をしてたんですけど、はい、なんか生物とか化学とかでいろいろ迷って迷って、ちょっとずつ生物の勉強したいなってなってって、で、まあ、生物の中から、まあ、いろいろ悩んで考えるんですけど、せっかくだったら、高校の生物って細胞とか、いろんなことを、まあ、してはいるんですけど、微生物っていうものは高校ではあんまり扱われてなかったんですよね。勉強した時に。なら、微生物学、ちょっと面白いんじゃないかな。まあ、ラジオ部入ったのと同じで、新しいことに挑戦しようっていう気持ちがあって、微生物の研究室に入りました。はい、
あ、じゃあもう子どもの頃から池で遊んでは微生物に興味があったというよりは、これも新たな分野を見てみたいっていう思いからなんですね。
そうですね、新たな分野を見てみたいからっていうところで微生物の研究室を選びました。はい、
あれ、ここ室蘭工業大学だから割とこう生き物っていうよりも機械とかのイメージが強かったんですが、こう理工学部だったり、最近先生たちのお話を聞いていても、いろいろこの人体に関する部分、医療に関する部分とかすごく幅広くなってるんですよね。そういう意味で言うと、あ、生物、それから微生物、そしてそういった小さな生き物の今後の可能性っていうのもいろいろ伺ったりしてますので、きっとヒロさんがここからそういった微生物の分野でいろいろな研究進んでいくんじゃないか、世紀の大発見とか今後するんじゃないかなってちょっと楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、
そしてもう一方、現在の部長の丹生さんは現在創造工学科電気電子工学コースの3年生ということなんですが、こちら普段どんなこと学んでらっしゃるんですか？
は、そうですね。名前の通りなんですけど、やっぱ電気と電子の工学について、先ほどヒロさんも説明してくれたんですけど、まあ、1年生から3年生まではそのことについて広く学んでいくっていう期間なんで、まあ、その今期間中で、はい、頑張って、もういろんなことを覚えようと必死になっているところですね。はい。
そうですね、これからゼミに入ったりとかっていうのは多分4年生とかもうちょっと先になると思うんですけれど、でもそもそもそのさっきヒロさんは生物とか化学のコースだったのに対して、丹生さんは電気や電子というコースなんですが、こういうところを選んだ、留学した理由は何かあったんですか？
もともとそのなんか廃盤といいますか、なんかこう物のシステムの基盤というものに結構興味があって、まあそれがなんかまあ、詳しくはよく分かってなかったので、まあ、どういうふうにできてるんだろうなっていう、なんか、結構軽い感じで入って、で、今、学んでって、もう、ああ、めっちゃ難しいと思いながら、はい、頑張ってるんですけど、まあ、そこが一番ですかね、はい。
私も高校の頃のハンダ付けとかをして、この電子の基板を組み上げて、それこそペットボトルの中にラジオの、回路を作って聞こうみたいなやつとかあったんですけど、ああいう基板ってああいうやつのことで合ってますか？
はい。合ってますね。なんかそれのシミュレーションとか、まあいろいろなサイトを使って、でこれをこういう部品を使ったらこういう制御ができますよみたいなのを中心に頑張って、自分の学びたい分野はそんな感じですね。はい。
じゃあ実際にそのハンダごてでハンダ付けするんじゃなくて、そういうシミュレーションを機械の中でして、そのシステムというか組み立てるのに向けて考えたりするような専門分野になるということなんですね。
そうですね。もちろん他の分野、はい、電磁波だったりとか圧力だったりとか、まあ、いろんな分野はあるんですけれども、まあ、僕が学びたいのはそんな感じですね。はい。
生物のヒロさんに比べると割とこう電子とか電気とかっていうちょっとこう機械的な方に近いかなと思うんですが、じゃあ丹生さんにも世紀の大発見を期待しておりますので、はい、ヒロ丹生コンビでぜひ今後のラジオ放送部の2人はすごいぞと、勉学の方もやってくれたぞっていう風な、まあ、そういったことが聞けるのも楽しみにしています。さあ今回はですね、ラジオ放送部ということで前の部長のヒロさんと現在の部長の丹生さんにお話を伺ってきました。ちょっとこう普段の生活が垣間見えるようなそういった勉学の部分でのお話も伺ってきたんですが、最後にその勉強の部分でもそれからラジオ放送部のことでも構わないんですが、今後の展望野望などをお伺いできればなと思っております。
そうですね、まあ、展望というか、まあ、願いというか、はい、っていうところにもあるんですけど、なんだろう、もう自分の個人の勝手なところもあるんですけど、とにかくまあ健康でまあ微生物の研究をまあこれからはしていきたいなとは思っていますね。はい。
それこそその微生物のまあ可能性の部分なので、それヒロさんが今後微生物でどういう研究をするのかっていうのは私はまだわからないんですけど、なんかその微生物の持つ力が健康にもその寄与されたりっていう話とかをちらっと他の研究だったりで聞いたこともあるので、もしかしたら案外ヒロさんの研究自身がヒロさんを元気にしてくれたりすることが今後あるかもしれないですね。
まああってほしいですね。はい。はい。
そして丹生さんはいかがでしょう、今後の展望野望夢。うん、
そうですね、まあ、ヒロさんが個人の願望を語ってくれたんで、うん、まあ、今度はラジオ放送部としての願望を話すと、やっぱ FM ビューっていう、まあ、ラジオ放送局を借りている以上、もっとそのリスナーを増やしたいなっていう、まあ、ちょっと野望というか願望がありまして、地域の皆さんにも聞いていただいて、まあ、それもう現状でもすごいありがたいことなんですけど、まあ、できればその高大生ね、身近な方々にもちょっとね、もしよろしければ自分たちの番組楽しんでいただけたらなっていう思いが今あって、でもうそれに向けて結構今ラジオ放送活動が活発になって、ニビ色の松さんっていう番組がありまして、そこともコラボさせていただいたりとか、まあそういうのに向けて今すごい頑張ってるところなので、まああとはその認知が広がっていただければっていうところがあるので、まあそこに向けて頑張っていきたいなと思っています。
ニビ色の街はケントさんの番組ですよね。
そうですね。はい。もうとてもいい方で、はい。はい。特にもよくしていただきました。はい。
本当、ムルランのいろんなところの歌を歌ったりですとか、高台ともコラボで歌を、ムロピョンの歌を一緒に歌ってくださっていたりですとか、いろいろと縁のある方なんですけれども、ラジオ放送部の皆さんも出演されたということですので、この高台の中、それからその外、ムロラン市内、まあ、北海道、東京などでもレディモというアプリを通していろんなところからこの番組は聞けますので、ぜひ多くの方にお聞きいただきつつ、そして身近なところの高台生にももっともっとということでしたので、このあたりは私も FM ビューの一員としていろんな方に聞いていただけるように努力していかねばならんなというふうに思っております。毎週水曜日夜8時30分から、今、高台ナビをお聞きの方はおよそ1週間後になりますので、ぜひ忘れずにお聞きいただければと思います。今回は、室蘭工業大学で、ラジオ放送部、前の部長を務めてくださいました、システム理化学科、 化学生物システムコース4年生のラジオネームヒロさん、そして現在の部長を務めてくださってます創造工学科電気電子工学コース3年生のラジオネーム丹塩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に丹塩さんからのリクエストお願いします。
はい、自分からのリクエストは、ビタースイートサンバっていう曲です。まあ、自分の青春時代を過ごした某ラジオ番組の、まあ、テーマソングといいますか、まあ、そういう曲になってますので、まあ、もう一回あの青春の日々を思い返してみたいなと思いまして、はい、リクエストさせていただきました。
ラジオ好きなら誰しもが知ってる曲ですね。では丹塩さんからのリクエストお聞きください。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは令和7年度入学者選抜総合型選抜昼の中間コースにおける女子枠の創設についてです。室蘭工業大学では令和7年度入学者選抜から総合型選抜昼の中間コースにおいて女子を対象とする女子枠を創設しました。募集人員は女子枠合計15人として実施します。なお女子枠の志願者は一般枠との併願が可能となっております。詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。続いて室工大カフェテントの最新情報についてです。5月はあのクリームソーダの販売を再開いたします。またとんかつホットサンドが登場予定です。5月25日には室蘭のぼり別たたらの会の皆さんをお招きして親子を対象としたたたらショーを開催する予定です。今月の室工大カフェテントにもぜひお立ち寄りください。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。